カラーデイズ。2014年3月22日土曜日午後10時35分頃収録カラーデイズ若でございますけれどもですね、今回も前回に引き続きカラーデイズ感謝祭2014の振り返りやっていきたいなというふうに思いますけども、前回はまあ感謝祭2014、エピソード0ということで、出発24時間前まで、まあ僕が就活必死こいてやってたみたいな話をしましたけども、今回から本当の本当に感謝祭に入ってからのお話を、したいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。カラーデイズ感謝祭2014企画室。改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズ若です。はい、ということでですね、まあ、感謝祭2014振り返りパート1ということで、今回からパート1ちゃんと数えるのね。ああ、なるほどね、ということで今回からはね、ちゃんと数えますけれども、感謝祭、もうどっから振り返ればいいんだろうということで、時系列順にね、振り返っていこうかなというふうに思いますけれども、随を曲折あって、就活の関連でちょっとなんか直前までわたわたしていましたが、なんだかんだで、無事に、若さん、北海道を脱出するんですが、じゃあ脱出するまでの話をしましょう。朝ね、で、俺、6時、まあ、前回もちょっと話しましたけど、6時20分ぐらいに、サンスタも寄りの、駅を、バス停を出発しまして、で、6時半ぐらいかな。6時半かな ?6 時半、嘘 ?6 時半にもなってないわ。6時25分ぐらいね、駅に着きまして、地元駅に着きまして。で、そっからキタカさんをチャージしましてですよ。ね、キタカっていうね、JR 北海道の電子交通、マネーって言ったらいいのかな、スイカみたいなやつです。で、チャージいたしまして、2000円ぐらいチャージしましてですね。で、そっから新千歳空港に移動するので、ね、6時半ぐらいね、初の普通列車にまず、乗りまして。で、そっからまず札幌駅まで移動します。で、同じ列車そのまま乗り続け、新千歳まで行くんだけど、その列車。で、札幌駅から、快速エアポート号になるんですね。快速エアポートって、要はなんつうか、特急みたいなもんって言えばいいのかな?関東圏でいうところの。何駅か飛ばして、主要な駅だけを、運行する、やつなんですけどね。それに乗りまして、で、まっすぐ、新千歳空港行きました。で、無事に新千歳空港に着いたのが、そこから、大体ね、札幌駅に着いたのがね、6時50分ぐらいなんですけども、そこからさらに移動を始めて、新千歳空港に着いたのが7時半ぐらいですね。結構距離あるんですよ。60キロぐらいあるのかな。60キロぐらいあるのかなっつったら、僕の大体住んでるところが大体バレちゃうんですけど、大体ね、新千歳とね、僕ん家ってのは大体60キロ近く離れてるので、結構時間かかるんですね。ということで大体7時半ぐらいに新千歳着きまして、ここの時点で、ね、もう眠気がね、やばくてね。でね、感謝祭期間中ずっとカラーデイズ感謝祭2014ポータルサイトということで、以前ね、ポッドキャストでも、ちょっとご紹介しましたけれども、ルキアの中に、ポータルサイトを作りまして、そこから、ツイッターでやるとちょっとあれかなということで、ポータルサイトの中に写真上げて記事をいっぱい載せたりとかもしたんですけどね、これがね、うまいことね、で、記事公開されたらね、ツイートされるような仕組みにしていたはずなんですけど、 されずに、まあ、結果ね、最後までこれね、動かずにね、終わったんですけども、終わっちゃったんですよ。感謝祭終わっちゃ、ちょっとね、まあ、次回がね、次回感謝祭の時に同じシステムを使うことがあればね、ちょっとなんとかこの辺ね、改良していきたいなというふうには思いますけれども、まあ、とはいえね、テチト中継はね、ちゃんとしてたんですよ。だから、今でも見れますので、テチト中継、もしよければ、ポータルサイトの方を見ていただければなと思います。そこでも写真公開してます。でね、まあ、だいたい7時半くらいの寝室着きまして、まあ、そっからね、そのシステムバグがあったんで、まあそこからね、新千歳空港はね、ほぼ全館、無線LANがね、まあ、飛んでますのでね、飛んでますゆえ、飛んでますゆえで、まあ、パソコンをパカッと開いて、その場でちょっとね、修正をかけて、まあ修正かけたのに結局直らなかったんだけどね、で、まあなんだかんだ、で、最初ね、そう、カウンターの、航空のカウンターの場所をね、確認しようと思ったんだけどね、まあいつまで経っても見つかんなくてね、まあ、で、後に気づいたんだけど、俺ずっと2階を歩いてたってね、1階だと思って歩いてたんだけど、2階だったんだよね、もうね、そうだよね、ここ2階だよね、みたいな。後から気づいたんだけど、まあ下にあったからよかったんだよね。で、まあその後ですね、まあカウンターの位置を確認した後ですね、朝食食べようということで、新千歳空港で。ただね、朝早いからね、まあ、そんなにね、店も やってるわけじゃなかったので、まあ、どうしようかな、ということでね、新千歳空港をね、うろうろ歩いてね、結局ね、3階にね、花丸うどんがあるんですよ。僕いつも新千歳空港行くときになんだかんだ花丸うどんで食ってんですけども、ね、丸亀はない。花丸うどんがあってね、もう花丸うどんで食うしかねえな、つってね、温玉ぶっかけうどんをね、食べまして、プラスね、お稲荷さん1個、買いまして、ね、安い500円のね、500円、朝食でございまして、バカさん500円で、朝食食べまして。でね、そう、ちょうどね、3階のあそこの展望のテラスの下になってるんで、結構出発している飛行機の様子とかがちょっとチラッて見れたりするんですよね、あそこ。花丸うどんがあるあたりの、あそこフードコートみたいな感じになってるんですけども。まあ、飛行機がどんどん。で、天気もね、まあそこそこ悪くはなかったのね。だから、これ出発できんなと思って。で、まあ、そんな感じで、新千歳空港で朝飯食ってですね、8時40分くらいに、よし、そろそろチェックイン行こうと。8時50分から、チェックインスタートだったのね、バニラエアーの、出発90分前から、搭乗の、チェックインスタートだったので、まあ、8時50分。逆算すると8時50分だと。いうことで、まあ、40分ぐらいに、まあ、大体そろそろかなということで移動を始めて。で、まあ、ちょうどいい頃合いね、58分ぐらいに、8時58分ぐらいのチェックインカウンターに着きまして。でね、バニラエアー、で、今回そうそう、バニラエアーっていうね、LCC、まあ、格安航空機を使っていきました。初めて使いました。まあ、初めて使ったっていうかね、まあ、そもそもの話、これ前も話したと思うんだけどね、新千歳空港から、成田便っていうのがね、実は2014年になってから初めて就航された便なので、まあ、割と本当につい最近、できた、航空会社なので、まあ、その辺でどうなのかしらっていうところもあったんですが、まあ、ちょっとね、チャレンジ精神旺盛な若さんはですね、ちょっと新しいもの好きですからね、やってみよう、乗ってみようじゃないか、つこって。乗ってみまして、バニラエア。で、あらかじめ、これね、実はウェブでもチェックインできたんですけども、まあ、ちょっとウェブチェックインだとね、若干不安要素あったので、カウンターでもちょっといろいろね、やってもらうということで、僕はウェブチェックインシステムを使わずに、まあ、カウンターに行って直接、チェックインということで、手荷物ね、バニラエアのね、他の格安航空機と違って何がいいってね、手荷物、預け入れ荷物が20キロまで OK なんですよ。で、20キロってね、普通にね、普通に旅行する分にはね、全然問題なくて、で、僕みたいに一人身で行く旅行者なんていうのは別に大した荷物持っていかないですよ。そんな20キロもね、キャリーケース、ね、意外とね、20キロってね、結構入るから。そうそう。で、僕もね、行き帰りね、結果ね、7キロ、8キロぐらいで、行きも7キロだったし、帰りも7キロだったんで、まあ、そんなにね、そう、帰りもね、意外とお土産とかね、いろいろ買って入れてった割にはね、割にはまあ、大した重さ変わらず、7キロで行ったんですよ。そうそうそう。だからね、意外と余裕でした。あと14キロ入ったね、あとね。あと14キロ入ったけどね、俺のキャリーケースじゃ入らないね。うん。で、手荷物もね、僕、手荷物がね、4キロぐらいかな。4キロぐらいあって。で、まあ、そんな感じで、預け入れ荷物ももちろん預けることができるんですね、バニラ屋。で、預け、カウンターで、重さ測って預けました。あ、若様ですね、ご登場ありがとうございます、みたいな。で、バニラ屋1階 成田空港、成田じゃねえ、新千歳の1階のカウンターで手続きをするんですけど、荷物を預けるのが、ANA の団体カウンターのところで預けるんですね。ちょっとね、その辺が複雑なんですね。で、搭乗するのは2階なんですよね。あの、新千歳空港の。ちょっとその辺移動がめんどくさいみたいな感じなんですけどもね。で、2階に上がって、まあ、搭乗手続きをその後、9時になってね、まあ、搭乗手続きしまして。でね、まあね、前回はね、パソコンとか持っていかなかったんで、あれなんですけど、今回、でも初めてかな？今回初めて飛行機にパソコンを持ち込むということをね、やったんですけれども、初めてだっけ？初めてかな？あ、初めてじゃない？ごめん、初めてじゃない？夏に、あれだ、ちょっと夏に小旅行行った時に、もうパソコン持ってたんですけども、まあその時以来だったんですけども、だからなんとなく手順は覚えてたんですけど、あれだ、あれです、僕が金属探知機を通る、ね、あそこのエリアですよ、あそこのエリア。カバンの中全部パカって開けるやつね、X 線通すやつね。そう。で、まあポケット、カゴがあるじゃないですか、僕カゴをね、IKEA で一つだったね、IKEA 一つでね、ポケットに入ってた財布とか、家の鍵とか、ね。デジカメとかポケットに入ってたやつ全部パカーってカゴにガーって入れて、で、まあノート PC も出してですよね、カバンに入ってたやつ PC バチって出して、で、ね、もう怖い警官がいる前で、まあそこで、まあまずカゴ通して、でパソコンね、もう渡して、パソコンはね、精密機械なんで、直接手渡しで渡して、カゴ、ね、専用のカゴがあるのね、パソコンを入れる専用のカゴっていうのをね、に入れてくれるんですよ。なので、そのカゴに入れてもらって。でね、その時ね、もう面白かったんだけどさ、毎時ね、そんなことやられた記憶なかったんだけどね、なんかね、まあ、財布とか入ったやつは普通に X 線通るんですけど、ノート PC とか入ったカゴが入るときに、X 線通すときに、あそこってあれでしょ、警察官の方がやられてるんでしょ、あそこの、検閲みたいなとって。ね、そう。で、僕のノートパソコンを通すときにね、性別機械通りまーすみたいな感じで、なんかすっげえなんかもう、どこの吉牛だよみたいな感じのね、なんか、ね、すっげえ威勢のいい声でね、そう。性別機械通りまーすみたいな感じでね、もう、アムロ行きまーすみたいな感じでね、なんか、その、ゲートの、こっち側の、外側の、ゲートの外側にいる、担当の方が、そう言って、で、中にいる人、ゲートの外側だから、僕がゲート通った後のね、ところにいる人がね、精密機械了解しましたーみたいな感じで言ってね、なんだ、まあ、確認なんだろうけどね、なんか、すっげえなんか威勢のいい感じで、びっくりしました。あれがすっごい面白くて、ね、吹き出しそうになったんだよね。本当にね。で、まあ、その後、そんな検閲を取った後ね、ANA のね、ストアでね、水を買いまして、なんでバニラエア使っていくのにね、ANA のストアで買うんだよみたいな話だったんですね。で、その後、まあ、搭乗口がね、まあ、最初1番だったんだけど、3番に変わったりとかしてね。で、まあ、で、こちら帝国で、行きはね、搭乗の手続きが、順調に進みまして、帝国がね、10時20分だったんですけども、9時、55分ぐらいから案内が始まって、で、僕はね、座席がね、これ前もね、座席取った時に言ったと思うんだけど、結構前の方でね、翼よりも前の方って、前から9列目の方に、の窓側、ですね、飛行機の進行方向から見ると、左側の、窓ですね、の方を取ったんですよね。で、行きも帰りもね、全く同じ座席を取ったんで、そう。行きも帰りも全く同じ座席。まあ、その辺ちょっとね、変わり映えしなかったのがね、ちょっと俺的にあれだな、失敗だったなとかね、思いながらね。うん。そう。そんな感じで、ました。でね、出発するときね、新千歳空港出発するときね、雪と雨が混じったね、ちょっとすげえ微妙な天気だったんですけども、まあ。でね、すごい微妙な天気だったんですけど、まあでも普通に飛行機に乗り込みまして、帝国通り発車してました。でね、僕の座席の横にね、二人女性の方がいらっしゃいまして、明らかにもうなんかね、もう乗った時からずっとそうだったんですけどね、なんか、どこ行く？まず原宿行って、みたいな、あ、その前にまずホテルに荷物置きに行かなきゃ、みたいな会話をね、僕の横でしてるんです。だから、まあ女子旅行なのかなと思って、いいなとかって思いながらね、聞いてたんですよね。なんかね、よく見たらね、なんか歌プリ、ね、歌のプリンス様だっけのね、キーホルダーとかつけてね、あれこれもしかしてこの女の子たちってあれあそういう系なのとかって思っちゃってね、だから意外となんかそういうオタオタした人なのかなとかって思いながらですよ、僕も一人でね、窓側の ところにいまして。で、まあ、帝国通り出発しまして、まあ、出発したらね、まあ、早い早い。ね。もう写真で見ると10時55分ですね。10時55分ぐらいにはね、晴天の青い空の上、ね。もういい天気で。で、まあそっからね、若さん、飛行機に乗りまして。で、帝国通り着きまして、帝国通りってかね、帝国よりかなり早く。11時20分くらい？なんか、すげえ早く。11時20分はちょっと持ったな。12時に着く予定だったのが、11時40分にはもう成田に着陸しまして。着陸の時ひどかったね。風が強くて。関東。まあ実は3月18日ね、関東、ニュースにもなってましたけど、春一番。ということでね。まあ風がね、ビュンビュン吹いて、成田もやばかったのね。そう。で、着陸の時ね、何回も、ワンワンワンワン、うなって、みたいな感じ。ちょっと気持ち悪くなった。マジで。まあディズニーでもアトラクション何個か乗ったけどね。まあその話はまた次回やるけど、もう、一番気持ち悪かったね。もう、後にも先にもね、この行きの時の飛行機の着陸の時が、一番気持ち悪くて。そう。でもね、帝国より早く着きまして、11時40分くらいに着きまして、20分くらい前倒しで着きまして。で、まあまあまあ。荷物を、手荷物を受け取りまして、ね。で、その後、あれだね、あれはなんだっけ？何線だったっけな？ちょっと何線だったか忘れたけど、その後、成田から、舞浜にね、移動しようじゃないかってことで、移動しようかなって思ってたところにですね、で、それで、まあ、無事に成田に着いたんです。で、まあまあまあ。で、そこから移動しようかなと思ったんです。矢先ですよ。もう鉄道ね、乗ろうかな。どれに乗れやいいんだみたいな感じで、やろうと思った矢先ね、非通知で電話が僕のところにかかってきました。誰だと、リスナーがいただいしてきたのかと思ってね。もう誰から電話かかってきたのかと思って、電話出たら、もしもしつって僕が出たら、もしもしつって、もしもし、若様ですか、若様の携帯電話でよろしいでしょうか、はい、若です、って言われて、こちらバニラエアの、出発カウンターなんですけれども、みたいな感じで電話言って、バニラエア出発カウンター、先ほど、新千歳成田で乗られた、乗られましたよね。はい、乗りました。その際ですね、受けと、荷物の方にですね、ベルトがついてたと思うんですけど、ベルトの方が、機内に残っておりまして、みたいな、そうそうそう。実はね、僕のスーツケースにつけてた、ベルトが取れちゃってたんですよ。で、僕それね、気づいてたんですけど、まあでも、まあ別に100均で買ったやつだし、まあ別にいいやと思ってね、思ってたんですけど、そう、ちゃんとね、電話かかってて、機内に、多分荷物、貨物入れてるところにね、多分あったんだろうね、見つかりまして、で、もしまだ成田空港にいらっしゃいましたら、バニラエアのカウンターに、来ていただければ、お渡しできるんですが、もし、もう成田出てしまっていたのであれば、郵送でお送りしますけれども、どうしますかって言って、もう成田に出る直前だったんですけども、まあ、わかりました。じゃあ、カウンターまで戻ります。カウンター行きまして、バニラエアのね、カウンターのところまで行きまして、で、若さん、どんな服装しますかってね、僕、ピンクのシャツ着てたんです。薄いピンクのシャツね。そうそうそう。あれ着てたから、いや、ピンクのシャツ着ます、みたいな。わかりましたつって、でもバニラエアのところに、まあ、急いで戻りまして。で、その時にね、出発カウンターに来てくださいって言われたんで、ここで、20日の日出発するのね、と思って、場所も確認、まあ、そういう意味で場所の確認にもなったんで、まあ、良かったんですけどもね、結果的には良かったんですけどね。まあ、でも、わざわざ電話くれてね、対応してくれて、いや、本当にご親切だなと思ってね、ちょっと俺の中ではね、バニラエアの好感度がね、そこで上がったわけですよね。うん、で、まあ、すいません、本当に申し訳ございませんみたいな感じで、あれ、キャビンアテンダントの人だったから、来てね、ベルトね、ちゃんと渡してくれました。うん。で、まあ、無事にベルト受け取りまして、で、ちょっと予定より遅れましたけど、成田を、出発いたしましてですね、JR、私鉄乗り継いで、そこから、成田からね、まずどこに行ったんだっけな、俺、船橋まで行ったのかな、結構ね、長かったね、40分くらいかかったね、船橋まで。40分、50分くらいかかったね、船橋まで行って。で、船橋から今度乗り継いで、西船橋まで行って。西船橋まで行って、今度また乗り継いで、舞浜まで。ね、ディズニー、東京ディズニーランドのある、リゾートのある舞浜駅の改札の前で、まあ、アトレさんと、まあね、リスナーさん、アトレさんと、まあ、落ち合おうじゃないか、ということで、事前に打ち合わせまして、大体2時10分、15分くらいに着きますよって、アトレさんには連絡したんですけどね。で、まあ、そこで無事に合流できたのかどうかは、次回に続くということで、ここまでで終えて、カラーですね、パーソナリティー若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。
空に
雨上がりの空に
七色の